経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、そろそろね、子どもたちは夏休みが見えてきて楽しみにしているんではないでしょうか、ね、
そうですね、
そこで一つ提案なんですが、今年の夏休みは親子でコンピューターを作ってみるっていうのはどうでしょうか。今回は話題のラズベリーパイをご紹介します。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
はい、渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説いたします。それでは早速参りましょう。今週のキーワード、
はい、その1、サーフェスプロ。
タブレット端末の販売数というのは頭打ち傾向にあるらしいんですけれども、はいはいはい、キーボードを着脱できるタイプの端末というのは、うんうん、企業向けを中心として依然堅調なんだそうです、はい、でこの分野で定評があるのが日本マイクロソフトの Surface Pro なんですけれども、うんはい、こちらが6月にモデルチェンジしました、
はい、この新しい Surface Pro というのはペンの、ね、性能を大幅に強化してるんですね、
はい、
で反応速度が上がっていて、遅延速度はわずかに 0.021 秒なんですね。
それ遅延してるんですかね。
どうなんでしょうね、うん、よくわかんないですけど ね、 それでね、あと筆圧検知の精度というのもこれまでの4倍、4096段階っていうのになって、傾きも検知するんですね。
なんですよね。なのでアプリの設定を鉛筆とかにすると、うん、ペンを傾けた時にちゃんと太い線が描けるんだそうです、
はいはい、
で、まあ、これに合わせてスタンドのヒンジ部分の可動域が広がっているということもありまして、うんうん、イラストを描く時なんかに便利になっているようです、
は
い、
CPU はインテルのコア M3 だとか i5、i7 といったように複数用意されるんですね、
はい、
でそれにバッテリーの駆動時間というのも 1.5 倍、 13.5 時間にまで伸びているんです。
13.5 時間あれば、うん、AC アダプターを持ち歩かずに1日過ごせそうですよね、
はいはいは
い、いいですね。
そうですね、
うんうん、でペンとキーボードカバーを合わせて揃えますと、うん、最安モデルでも税込みおよそ14万7000円ということで、はい、これは 12.9 インチの iPad Pro で同じようにした時よりも2万円ほど高めになります、
うんはい、まあ、ただね、キーボードの使い勝手というのは Surface の方がいいですから、パソコンとして使うならば Surface Pro で、タブレット単体で使うならば iPad Pro が向いてるんです。
はい、
その2、シビック。
国内販売が終了してから6年、
はい、
ホンダのシビックがこの夏装いも新たに復活します。
はい、この新しいシビックなんですけれども、1972年ですね、その初代発売から数えて10代目となるんですね。で先行して発売したアメリカでは去年およそ36万7千台のヒットになったんですよね、はい、これによって逆輸入への道というのが開かれたんですね。
うん、投入されるのはセダンとファイブドアのハッチバック、うんはい、そして走行性能を高めたタイプ R の3種類となっています、うんはい、でボディを軽量化して車体剛性を大幅に高めたことによって、うん、ステアリングですとかコーナリングの性能が向上しているんだそうです、はい、で特に最速モデルとなるタイプ R はですね、
はい、
ちょっとマニアックなんですけれども、はい、ドイツのニュルブルクリンクサーキットで、はい、FF 車最速となる7分43秒80のラップタイムを記録しているということでは
い、はい、マニアックですね、はいはい、ハッチバックには無段変速機 CVT に加えてね、今となっては珍しい6速マニュアルミッションというのも用意されてるんですよね。エンジンは 1.5 リッターのターボで、走りを追求したパワフルな設計になってるんですね。
うん、まあ、軽自動車ですとかミニバンが売れている日本のマーケットでは爆発的なヒットというのは見込めないと思うんですけれども、はい、ホンダとしてはですね、うん、台数以上に存在感ですとか個性を際立たせたいというふうに考えているようです、
はい、その3、 T4 東京。
世界大会で日本人選手が活躍したことで注目度が高まっている卓球、うん
はい、
先月東京都渋谷区にはこの卓球をテーマにしたという複合施設、うん、T4 東京というのがオープンしました。
ねえ、いよいよなんか卓球ですねって感じですよね。
すごいですね、はい、
でこの D4 東京というのは卓球のスクールだとかブランドショップといったものを、まあ、その初めて集約した施設になるわけですね、はい、で1階にはレストランバーというのがあって、このお店の中央には卓球台が、まあ、当然設置されていて、
やっぱり、
うん、で食事の合間にそのプレーを楽しむことができると。昔プールバーっていうのありましたけどね。
ありましたね、あのビリヤードのね、それの卓球版ですね。
そうですね、
なるほど、
はい、それとその金管をね、あの卓球のボールに見立てたピンポンサワーなんていうね、その遊び心のあるメニューというのも用意されてるんです。
なるほど、うん、レストランは54席あるんですけれども、はい、卓球台は実は1台しかないんだそうです、うん、ところが、うん、卓球台を設置したビップルームが2部屋あって貸し切りで楽しめるそうです。
はい、
ちょっとバブルの匂い、
はい、
で今後はですねプロジェクションマッピングを利用して、うん、卓球台に映ったブロックを破壊するゲームみたいなものも導入するようですよ、
はい、それにね、地下1階には首都圏7店舗でおよそ5000人の、ね、会員を有している卓球スクールタクティブの新店舗というのが入るんですね、
はい、
あとショップには卓球の男子日本代表のね公式ウェアブランドであるビクタスの直営店が初出店するんです。
あの記事見てびっくりしたんですけれども、うん、ニューヨークとかシカゴでは、うん、食事と一緒に卓球を楽しむ施設っていうのがすでにいくつかあって人気らしいんですよ、
ね、うん、
なので日本でも卓球熱がねこう今高まりつつありますから注目ですよ ね、はい、温泉卓球からプールバー的卓球へ
ね。その4、ウーニーズ。
花とか動物といったようなモチーフを風船で作るバルーンアート、うん、はい、それが誰でも失敗せずに作ることができるというツール、うん、ウーニーズがタカラトミーからこの夏発売されるらしいんですけれども、うん、あれすごい難しくないんですかね。
ね、やってるのを見るとこうね、
こうひねったり、
ひねったりとか、まあ、出来上がりすごい楽しいですけど
ね。
このウーニーズで、そのバルーンアートというのが簡単にできるっていうのは秘密があるんですね、
はい、
普通そのねバルーンアートというとさっき言ったみたいに一つの風船をねじって形を作っていくわけなんですけども、はい、このウーニーズというのは小さな風船同士をくっつけるというですね新しい発想になってるんですね。
あ、そら失敗しにくいわ、うん、そういうことですね、
うん、
こちら実際に使用する風船はペレットと呼ばれるものでして、うん、膨らませる前の状態はこうなんて言うんでしょう、チェスの駒のような形をしているんですね、
はいはいはい、
でこれを本体にセットしてレバーを押すと、うん、ペレットの台座の部分に針が刺さりまして、うん、
はい、
でそこから空気を吹き込む仕組みになっています、
はい、
でハンドルを何回か押すだけで膨らんで、うんうん、押す回数によって大きさを調節することができます、
はい、しかもですねその針を抜くと自然にね穴がくっついて塞がるわけですね。
すごいですね、
だから普通風船だとこう縛んなきゃいけないじゃないですか、
はい、
でそれをしなくてもいいので、子供とかね、あるいはちょっとその大人でも不器用な方っていうそういう人でも簡単なわけですね、
はい、
動物の目とか足になるデコパーツというのも付属しているので、その結構複雑な形でもね楽しんで作ることができるんですよね。
ちょっと欲しい
かも。いいですよね、
はい、普通の風船とは違うプニプニとした手触りも特徴らしいんですけれども、はいはい、まあ、子供に気軽に手作りを体験させるにはいい選択肢かもしれないですね、うん、
はい、その後、ラズベリーパイ。
ラズベリーパイといってもスイーツの話題ではございません、
はい、
超小型の PC ボードなんですね。
そうなんです、
はい、これが全世界で累計1100万台を売り上げるというメガヒット商品になっています、
はい、その今はねラズパイという略称の方が有名かもしれないですね。
そうですね、
でこのラズパイは私たちが普通に思い浮かべるパソコンの形はしていないんですね、
うん、
基板に電子部品がむき出しで載っている、まあ、武骨なデザインっていうことなんですよね。
あの昔のワンボードパソコンとか知ってる人だとイメージしやすいかもしれないです、
うん、いや、このラズパイが売れている最大の理由はズバリ安さなんですね、
はい、
で一番安いラズベリーパイゼロというのは実勢価格が税込み648円。
648円、
はい、で最上位モデルのラズベリーパイ3でも4860円です。
ラズパイってなんでそんなに安いんですかね、
はい、
そして実際にはどのように使うことができるんでしょうか、はい、後半ではこのラズパイについて詳しくお話を伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、 番組の後半は親子で楽しむ初めてのラズパイと題してお届けします。
早速なんですけれども、はい、先ほどのお話ではラズパイの一番安いモデルが600円台ということだったんですけど、うんうん、そもそもなんでそんな低価格で売れるんですか？
はい、このラズパイの開発元というのはイギリスのラズベリーパイ財団という非営利の組織なんですね。ほう。で、この財団は学校だとか発展途上国でのコンピューター教育の推進っていうのを目的としてラズパイを販売しているんです。だから安いんですね。
あ、商売ではないんですね、
は
い。
まあ、とは言っても名刺サイズの基板に CPU とかメモリーといったね、最低限のパーツを載せただけのシンプルな設計なんですね、
はい。
で、これをイギリスとか中国、日本で大量生産して低価格を、まあ、維持してるわけですね。
しかしいくら非営利とはいえど、うん、648円ってねえ、
うん、
電卓みたいな値段ですよね。ね、
そうですね。
はい。で、まあ、写真を見る限りですと、うん、まあ、本当に基板むき出しというような武骨な感じなんですけれども、はい、うんうん、非常に素朴な疑問としてですね、
はいはい、
これを買っても、うん、何をどうすればいいのかというのがちょっとわからないんですけれども
まあね、確かにね、そういう人は多いと思います、
はい。
でもね、周辺機器をつないでちょっとセットアップするだけで簡単に自作パソコンっていうのが作れるわけですね、
はい。
まあ、以前この番組でお話ししたんですけれども、文部科学省は2020年から小学校でプログラミング教育を必修化しようとしてますから、
ね。ああ、そうでしたね、
うん。これに備えて親子でパソコンを自作してプログラミングの基礎を学んでみるというのもいいんじゃないでしょうかね。
なるほど、
はい。
じゃあちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけれども、
はい。
本誌の方を読むとですね、
はい、
今日本では5種類のラズパイが買えるんだそうです、
はい。
で、初心者の方におすすめなのは、先ほどもちらっとお話が出ました、うん、最上位機種のラズベリーパイ3です、
はい。
こちらですね、 USB 端子が4つありまして、うん、無線 LAN にも標準で対応していると、うん。まあ、だから使いやすいということなんでしょうね、
うんうん。
で、ラズパイはですね、家電量販店の一部でも買うことができるんですが、
うん、
安く買うならネット通販がおすすめということになっています、
うん、はい。
で、Amazon でも買えるんですね、
うん。
で、その他にも正規代理店ですとか電気部品の専門店のそのネット通販といったところで買うことができるんだそうです、
はい。まあ、そうやってね、その本体を手に入れたら、あ、一旦他の Windows パソコンとかを使ってラズベリーパイ財団のウェブサイトにアクセスするんですね、
はい。
で、そこからラズベリアンという OS をダウンロードしてマイクロ SD カードにコピーします、
うん。
で、このマイクロ SD カードをラズパイに装着してキーボードとかディスプレイをつなげばもう完成なわけですね。
なんかどえらく簡単ですね、
うん。
ちなみにですね、うん、ディスプレイはHDMI 端子があるテレビで代用することができるということで、うん、まあ、最近の地デジテレビで HDMI がついてないのなんてないでしょうから、
ね、うん、
テレビで代用できますし、
はい、
キーボードだとかマウスっていうのは Windows 用のものを流用できるんですよね、
うん。
で、AC アダプターはですね、うん、マイクロ USB につなぐタイプ のタブレット端末とかの充電器、うん、こちらを流用することもできるようです、
はい。で、その上で、ラズビアンが起動してね、初期設定を済ませてたら、ブラウザですとかワープロ、表計算のソフトリブレオフィスを使うことができるんですね。
ああ、なるほど、
うん。で、プログラミングを勉強したいときはスクラッチですとかね、マインクラフトといったソフトを試してみるといいですね。
リブレオフィスって、
うん、
マイクロソフトオフィスと互換してるんですよね、
うんうんうん。
しかも安く使えるということで評判ですけれども、はい、それが使えるんだったら、はい、OS が独自のものであったとしても意外と使い手がありそうですね、
うんうん。
で、このラズビア見てみますと、メニューとかはですね、うん、ちょっと懐かしい Windows XP に似ています、
はいはいは
い。ということでですね、
うん、
まあ、パソコンとして一通り使えるというイメージは分かりました、
うん。
まあ、インターネットのブラウジングできますよ、
うんうん、
オフィススイートもついてますよ、うんうん。まあ、分かったんですけども、うん、じゃあ今度はですね、最初のお話のラズパイを使った電子工作にトライしてみたいんですけど、
うんうん。まあ、残念ながらですね、
はい、
日本では初心者が一から電子工作を学べる環境というのは整っていないので、最初はラズパイを組み込んだロボ ットだとかキットがおすすめなんですね、
はいはい、
で実際ラズパイを組み込んだ製品で最近注目を集めたのが講談社の週刊鉄腕アトムを作ろうなんですね。
毎週部品とこう雑誌が一緒に届く、うん、はい、いわゆる分冊百科と呼ばれるジャンルのものですよね、はいはい、でこの製品で作るアトムが実はすごくてですね、うん、二足歩行ですとか、うん、ラジオ体操のような動きができますし、うん、あと人の顔、うん、言葉を認識するという人工知能も、備えているそうです、うん、でネットニュースの読み上げなんてこともできるそうですよ、
はい、このアトムは富士ソフトという会社の、ね、福祉施設用ロボットパルロの技術が使われてるんですね、
はい、
でパルロは実製価格が税別67万円と結構高いんですけれども、アトムは全部揃えて税別18万円台なのでかなり割安なんですね。
あ、そうなんですね、うん、でこのアトムなんですがロボットの基板こそゼロから開発しているんですけれども、うん、背中の部分にラズパイを組み込むことによってコストを下げているんだそうです、うん、でアトムの開発に携わった富士ソフトの方にお話を聞きますと、まあ、CPU が高性能で、うん、ネットワーク機能も標準でついているラズパイが、うん、わずか数千円で手に入るというのは、まあ、開発上とても助かったというふうに、まあ、ラズパイを採用した理由をお話しされていらっしゃいました、
はい、実際ねラズベリーパイ3の CPU は 1.2GHz 4コアと結構高性能ですからね。メモリも 1GB 積んでるんですね、うん、あと他にも電子部品の働きを学べるパイパー J ですとかノートパソコンを作れるパイトップといったユニークなキットがいくつか販売されてるんですね。
実はこのノート PC を組み立てられるパイトップっていうのがですね、
う
んうん、かなり僕欲しいなと思って
まして、そうなんだ、うん、
要はその側だけですよね、うん、でそのラズパイを中に仕込むことによってノートパソコンができちゃいますということなんですけど、
なんか好きそうですね
もうガジェット好きとしてはですね、うん、これはかなりグッとくるんですよね、
はいはいはいはい、
ただそのコンポーネント自体がね、うん、2万5000円ぐらいするので、うんラズパイ数製なのになっていう感じではあるんですけれども、
はい、
あのパソコンと言いますと、うん、Windows か Mac かみたいな見方が今は一般的ですけれども、うん、このラズパイが、ね、どれぐらい普及するのかというところにこう注目してみたいですよね、うん、使い手がありそうですからね、うん、はい、ということで今発売中の本誌日経トレンディ8月号にはこのラズベリーパイのスペックですとか機能といったものが詳しく解説されています、うん、夏休みの前にぜひお読みいただきましてお子さんとの自由研究、ね、あの、はい、楽しくできるように考えてみてください、
はい、
週刊日経トレンディ後半は親子で楽しむ初めてのラズパイをお届けしました。
ニゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで2号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、先日ですね DJI スパークというですねすごいドローンでデビューを飾っていただいた2号さん、うん、
ね、
はい、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。やっぱ飛ぶんですか、
はい、飛んでるものを今度は捉えようと思います。
ほう美しい、何でしょう、
は
い、
インセクトフォーエバー2になります。
インセクトフォーエバー2 、はい、もうフォーエバーって入ってる時点で笑っちゃうんですけどこれ何ですか。
はい、まああのカトリキですね。
はあ、はい、フォーエバーっていうよりフェアウェルな感じですけどね。
そうですね、もう完全に逆説ですね、これ名前で遊んでますね。
でもそのカトリってカトリ線香ではないわけですよね。当たり前ですけど、
はい、従来の例えばカトリ線香だったりベープっていうのはあの薬剤を使って顔を落とす、うん、あの殺すっていうものなんですけど、うん、これは薬剤を一切使わないで、うん、光でおびき寄せて、うん、であの風で取り込んで、うん、風圧で乾燥させて顔を殺すと、そういったメカニズムになってます、ね、
ある意味残酷な感じします乾燥させて殺す。
はい、
何でしたっけ、シャープが
シャープ、
はい、
なんかブラックライトかなんかで寄せるっていうのはありましたけど、うんうん、これは風と紫外線、
はい、はい、近紫外線になります。
もう紫外線で虫って寄ってくるもんなんですか。
はい、なんかあの365ナノメートルですかね、うん、の波長の近紫外線っていうのがなんか蚊や虫が好きな 寄ってくる。
へえ、あ、そうかそうか、あの、はい、明かりのところに虫集まりますもんね。
はい、
でその紫外線の一定の波長だと蚊が大好きなわけですね。
はい、
で寄ってくる、
寄ってくる、うん、で近づいたら今度風で取り込む、
ヒューンって
吸い込まれるわけですね。
はい、
でその後は干からびる、
はい、
うーん、恐ろしい、はい、まさにインセクトフォーエバーはい、その、まあ、要は電源のいる、はい、その蚊取りということになるとは思うんですけれども、はい、そうなってくると、はい、まあ、蚊取り線香とかに比べて消費電力とか若干気になったりすると思うんですけど、その辺はどうですか。
はいはい、電気代は1時間で 0.189 円ということになってます。
もうなさそうなぐらい
0.189 円ってどんな感じなんだろう、
まあ、10時間使って2円しないってことですよね。
は
い、
一応メーカーの計算上では30日間で136円ということになります。
安心して使えそうですね
であとこれ風で殺すのでシートとかいらないんですね。ランニングコストは電気代しかかからないという。
ああ、なるほどなるほど、お手入れも簡単ということですね。
はい、
これいいな、
はい、
あのうちの事務所ってですね、
はい、
網戸がないので夏場窓を少し開けてそこに蚊取り線香を置いてるんですよ。入ってこないでねっていう、はいはいはい、まあ、煙幕的な形で、はいはい、でもこれでね、光でおびき寄せておいて風で吸い込んで干からびさせて、
気に入ってますそのフレーズっていうか、なんか
すいません、まあ、ネーミングがすげえいいなと思いましてなんか意外と使い手がありそうですね。これ大体おいくらぐらいの製品なんですか。
はい、一応店頭価格で6980円。
安い、買うこれだってインセクトフォーエバーですよね、
はい、
いやちょっとこれはいい商品を伺いました、はい、
あ、ただあの先ほどシャープの商品ありましたけど、これは空気清浄機はついてない。
あ、まあそうですね、これは純粋に蚊取りということですね、はいはい、ただその薬剤が出ないということで小さいお子さんがいらっしゃるお家とかでも安心して使えますしね、あの家族には安心、そして蚊にとってはインセクトフォーエバーな感じだということですね。わかりました。では2号ススコアに参りましょう。このインセクトフォーエバー2のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、名前はジョークでも機能はジョークじゃない度10点。
美しい、そして点が、
また10点なんですけど
でもね、僕もちょっとこれすごい欲しいので10点差し上げたいと思います。
はい、
はい、ということで2号ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはインセクトフォーエバー2でした。2号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでラズパイ、
はい、
あの流行ってるのはなんとなく知ってたんですけど、うん、ほとんど興味を持ってなかったんですが、
ね、うん、
今回の記事を読んでですね、はい、一気に興味が出ました。
はい、そうですよね、うん、これ実は2年ぐらい前に VP のね、すごい専門雑誌ありますので、
はい、
そこでラズパイっていうのがすごく受けてるっていうのがあって、それをセットにした専門誌とかも出てることは知ってたんですけど、2年ぐらい遅れてきましたね。
だそれだけ一般化してきたっていうことですよ ね、
マ
ニアックなお楽しみではなくなってきた、
う
ん、ということですね。
それでやっぱりさっきあったようにお子さんのねプログラミングっていうものが今後すごい重要になってくるっていうことで、皆さんそこにものすごく力を入れ始めてるんですね、親御さんたちが ね、そこの動きっていうのもまた注目なんですよね。
ただあの親子で楽しむ夏休みの自由研究にって言っときながら、これねハマるのはね
お父さん
だと思いますよ
また出てきましたね親子でと言っておきながらお父さん
っていう、お父さんがこうひっちゃきになっちゃうっていう、
はい、まあ、そういうものがね増えてくるとお父さんも楽しいじゃないですか、お子さんと一緒に ね、
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。